ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学制作部のセミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、大津市、京都府の城陽市に活動の拠点を置いた2回生が3班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取りラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはマリアと
ユカと
レオンと
アキと
オリントです。
お願いします。
お願いします。
は
い、ってことでズームラジオも2回目ということで少しちょっとね慣れてきたかな。慣れてきました。
慣れてきました
。慣れてないやろ。
緊張してます。めっちゃ
慣れてるな。
で今回は、まあ、どういうお話しようかなということで先日マンドコロ地域の方ととっても、ね、濃いオンラインミーティングをしたのでそこでのお話を紹介していきたいなって思ってます。じゃあまず何したっけな。マンドコロ茶のなんか価値観っていうものをなんか共有したよな。
うん、
うんうん、
した
な。なんかマンドコロ茶の価値観を頭に置きながら、うんまあ、活動していきたいなって4月頃から話しててやっとちゃんと固まってきたっていう感じで、でもマンドコロ茶の価値観をその共有してんけどその後に自分の価値観自分が何を大切にしてるのかっていうワークショップをお世話になってるあの茶屋結びの天野さんっていう方が、ワークショップを進めてくれて、まあ、これが意外と人によって様々で個性が出て楽しかったんで、まあ、みんなにもどうやったか聞いてみたいと思います。じゃあまずゆうかからどうやったワークショップやってみて。
そうやな、ワークショップをやってみてなんかあんまりそういうなんかミッションとかバリューとか自体をあんま考えたことなくて、そのなんかその、不満どころがすごいなっていうこととかは、めっちゃひしひしと感じててんけど、なんかそういう、ちゃんとそういう目的をしっかりして、なんか考えたことなかったから、めっちゃすごい、なんか原点に戻れたじゃないけど、うん、こうみんなで一緒に再確認できて、良かったなって思いました。確かに。
うん、なんか優香のその価値観みたいなんてどんなんやった？
あ、そうね、あの個人ワークに関しては、うん、それなんか5つ結構あったよな。30個から？
うんうん。
ぐらいあった。な、5つなんか最初が10個？え、何個選んだっけ最初？
まず20個選んだ。
20個選んだ子。20個選んで10個選んでその間なんかどんどん5個ってちっちゃくしていったんな、うんうん、
自分の
社員で。そうそう、それで私が選んだ5つはまず楽しみで、2個目が成長、
うん、
で3つ目が感謝で4つ目がチームワークで5つ目が品位です。
歌っぽかったわ。
大事、品位は私の中で大事ですね。
ちょっとみんなのおもろかったから今日価値観がちょっとみんなの聞いていきたいなって思うんだけど、マリン君は何やった？
俺、いや俺いろいろその大事にしてる価値観とか結構悩んで、
うんうん、
結構自分主体やってんけど、5つは愛と自由、
うん、
これはもう勇気、これはもう子供の頃から教えられてたことやから絶対大事というか。
あ、何やったっけ愛と勇気って。
アンパンマンと出してよかった。アンパンマン出してよかったっけ。まあやけどアンパンマンがね言ってたから俺もそれ大事にしようと思って愛と勇気を選んで、で困った時はやっぱり友情と、親友には結構何でも話せるから俺恥ずかしい話とかも話せるから、まあ、友情を大事にして、最後とっておきなのが精神力で、
うんうん、
タフネス、 うん、タフネス。どんだけ仕事がきつくても精神力で、まあ、ポジティブに考えれるし、
うん、
きついことあってもなんやろ、負けるかこの野郎みたいな、
うん、
何でも乗り切れるかなと思ったから精神力選んで、まあ、自分のその性格上これが一番性に合ってるんじゃないかなと思って、
うん、
この5つを選んだかな。
めっちゃっぽいな、
出るな人が
だろ。
うんうんうん、面白い。え、さっきはどうなった？
うちはなんかてかこれさ、めっちゃやっててさ、思ったのがそのなんか就活にほんまに生きるなって思ったのと、
めっちゃ思った。
なんかでこれ心情とかさ、なんか多分その時に考えてたこととかがめちゃめちゃ出るんやろうなっていうのがあって、でなんかうちは選んだのがまず5つ、楽しみと思いやり、成長で責任で期限を守る。
期限を守る。
そう、うちがもうめちゃめちゃこの時に大切にしてることやなっていうのかな。やっぱりでなんかこれなんか、ね、山形さんとかもなんか2回ぐらいやったけど、
うん、
変わったって言ってたもんな。
そうやな、言ってたな。
やったら選んだものが。
でもなんか軸としては変わってないみたいな感じじゃなかった。ある程度のテーマ的なもの。
うん。なんか面白いなって思ったな。
な
ん。
逆にマリアはどんなんやったん？
私も結構楽しみってさっきから出てきてると思うねんけど、私も結構一番楽しみっていうところがでかくて、うん、なんだっけな。愛と楽しみと感謝と心遣いと相互信頼。でまあ何やろ、まあ、モリントゥーと同じで愛とかはちっちゃい頃からやっぱり、うん、やっぱ最近な感じるねんな、オンラインになって、あ、愛大事やなってめっちゃ感じるから、
大事もんな、確かに。
あと何でも楽しんでやりたいから、働くことも大変なことも結局最後は楽しいで終わりたいから、楽しみっていうのが一番大事な価値観やなと思ってたけど、でもなんか人のさ、優香とか言ったら品位ってさ、めっちゃ優香に似合う価値観やけどさ、あ、ちょっと羨ましいなみたいな、その価値欲しいなみたいなそういうのも感じたりした。面白い。
うん、
うん、
でも、まあ、でもほんまに、あ、ごめんごめん、めっちゃなんか思ったのはなんかほんまにその人に合ってんなとは思ったよな。
うんうん、
もう楽しい、これみんなの知りたかな。
うん、
レオンはどう？
忘れてたやろ。
いや忘れてないよ
俺聞く前になんか優香がマリアに、
ごめん、うち優香は忘れてた。
優香忘れてるやろうなと思った。
めっちゃ簡単に言うわ、めっちゃ時間あるし。俺はチームワークと独創とポジティブと成長と好奇心、
うん、
でまあなんか楽しいことを前向きにみんなとやって成長できたらいいなって感じです。
うーん、
ブレロンっぽいね。
独創めっちゃぽい。
独創 T シャツ作るわ。
一人作ってください。
これを入れた T シャツを作ろうっていう話してたら、
うん、そうやな。
プロジェクト T シャツ
プロジェクト T シャツも壊してんな、まあ、っていう感じですごい楽しいワークショップもしましたね。であれ、あのワークショップの最後の方に、なんかマンドコロちゃんのビジョンと、うん、なんかビジョンを達成するためになんかしなければならないことを考えてこようみたいな宿題がね、出ましたね。
天野さんから
いただいたな、はい、いただいたな。まだまあ決まってはないけど、何かイメージしてるビジョンとかある？モリントゥ、
やっぱその、その山形さんとも話してたけど、ミッション与えられたの覚えてる？みんな、
うん、
なんかマンドコロの悠久の歴史をリスペクトして、
うん、
その丁寧な暮らしを深く理解するっていうのがマンドコロ茶のミッションやったやんか、
うん、
そういうことを念頭においてビジョンとして、その今進めてる茶工場とかを、なんやろな、昔の歴史と合わせて、最初に俺らがマンドコロ茶に入った理由としてさ、昔の歴史と新しい持続可能性な未来と掛け合わせた歴史であるマンドコルチャを出していこうみたいな話してたから、そういうビジョンとして、なんやろな、 その新しい茶工場というか、今まで前例がないことをしてるわけだから、
うんうん、
歴史も守れ、未来も守れて、マンドコロ茶をもっとどんどん、なんやろな、豊かにできるというか、そういう茶工場作りを俺らで考えていきたいなって思ってます。
楽しい、
うん、いや、ありがとう。
めっちゃいい、響いた、感
動した、
響いたな
すごいと思う。ありがとう。どうしよう、もう
もう一人くらいに聞いたらいいんちゃうの、
聞こうかな、
うんうん、
じゃあ、さっき
そうやな、まあ、なんか多分その山形さんとかがやってくれたそのミッションももちろん大切にしていかなあかんけど、なんか多分うちら学生の期間の中で限られてるその期間の中でやっていかなあかんっていうのやけど、でもなんか自分たちが入ってるこの期間だけができたらいいわけでは絶対ないやんか。なんかそこをなんかうちは大切にしたいなって思ってたから、なんかその、まあ、これから考えていくんやけど、そのビジョンの中にはなんか今だけじゃなくて、その長期的に見て次につなげる作り方とか、なんかそういうのをビジョンの中とかに入れていきたいなっていうのは思ったかな。
うんうんうんうん、
素晴らしい。
ちゃんと期限も守らなあかんしな。
そう、ちゃんと期限守らなあかん。1ヶ月って言われてるから宿題。
ほんで、あれ、めっちゃ今更やけどさ、
うん、
あのこのラジオ初めて聞く人のためにちょっとマンドコロプロジェクトって言ってるけど、それについてさっき軽く説明してよ、
うん、あ、分かりましたそう、うちも思ってた。マンドコロプロジェクトっていうのはあの滋賀県の東近江市っていうところのマンドコロ町っていうところでやってるんですけどめっちゃ今さら、あのそのマンドコロ茶っていう特産品があって、その特産品をなんかこう自分たちで盛り上げるっていうだけじゃなくて、そこに新しいなんか付加価値をつけるために自分たちはなんか再エネ、なんか茶工場を再エネのボイラーを使ってこう運営できるようにしていこうっていうのをやっている活動です。以上です。
めっちゃわかりやすい。
最初に学ぶの忘れてました、緊張しすぎて、ごめんなさい
思ってたな、
覚えてますねありがとう。ということで、ちょっと話変わりまして、今日の収録日は、6月30日、はい、放送はちょっといつかな、7月にもう入ってると思うんですけど、明日から7月ということで、
うん、
もうね、緊急事態宣言が解除されて、夏なんかしたいこととかある？なんかマンドコロにもさ、キャンプ場があるっていうの聞いてんけど、レオンとかなんかしたいことある？
永源寺キャンプ場にみんなで行きたい。
うわー、行きたいな、
行きたいな。
俺行ったことは個人的にっていうか、昔家族で行ったことあんねんけど、めちゃくちゃいいとこ、うん、
いいとこない、うん、いいとこないじゃない、いいとこないよ
ちょっとだ
なんか川辺にあるから、うん、めっちゃ涼しい、夏でも、川めっちゃ綺麗、
いいな、
バーベキューもできるし、
バーベキューしたい、
夏ならではやな、
したいね、
5人で行きたいな、
うん、行こう、絶対行こう、
行きたいな。
もうな、夏、うん、解除されたし、ちょっとな、気をつけながらやりたい な、
ちゃんとソーシャルディスタンスを取りながら、
ダンスバイ
ブおいおいやっていきたいな。
いや、そうやな、
おいおい、そういうのも楽しいことも計画していこう。
うん、
じゃあここで本日の一曲に参りたいと思います。急ですが、本日お送りする曲は徳永英明さんのオネストです。どうぞ。明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は徳永英明さんのオネストです。はい、さて後半からは山形さんとお話しさせていただいた、まあ、いろんな熱利用についてちょくちょく話を進めてるので、熱利用について話していきたいと思います。
はい、
どんな熱利用をの話が出てたっていうか、
なんか私がめっちゃ印象に残ってたのは、あの農業 農業でその結構マンドコロってめっちゃ寒いやんか、
うんうん、
そう、それをなんか寒いところでも熱いもの、なんかまあ言ったらコーヒーとか、もう私の一押しマンゴーとかをなんかその熱利用のビニールハウスで育てることができるっていう熱利用方法はなんか調べててもめっちゃいいなって思いました。
うんうんうん、
マンゴーって新しいよな。
新しいな、うん、
マンゴー狩りとかフルーツ狩り行きたい。
うん、わかる、めっちゃ、
うんうん、
なんどころにな、そういうとこできたら素敵よな、体験。モーニントゥーはどう、なんかどういう熱利用がいいなとかあった？
いや、せっかくその道をあったかくして、その 冬とか雪が積もる地域とかやから、うん、雪解けとかにヒートアイランドみたいな、
うん、
道路に熱を張り巡らして行きやすい環境づくり、マンドコロに来やすいような環境づくりにしたら、その冬とかちょっと申し訳ないけど結構人が夏に比べてすごい少なかった感じやったから、だからそのもっと夏来れるような感じで、冬来れるような感じにして、バイクとか乗ってるからツーリング行きたいし、俺も
バイカーならではだな。
そう
大事。
そう
確かにな、バイクめっちゃ来るってな言ってはったもんな。
言ってた。しかもな、そうやな、これからの時期ってめっちゃ来そうやな。
うんうんうん、確かにな。え、なんかそのさ、熱利用のさ先としてさ、
うん、
今まで出てなかったんけど、ニッポニアっていうお話が出てたと思うねんけど、ちょっとニッポニアについて説明してもらえたらなって思うねんけど、レオン、いけそう？
ニッポニア？
うん、ニッポニア。
ニッポニアは、まあ、簡単に言ったら、まずホテルで、どんなホテルかって言ったら、空き家をリノベーションして、空き家の雰囲気も残しつつ、今の現代のベッドとかも置いてある。めちゃくちゃなんか、昔と今の融合したホテルみたいな感じ。結構昔の文化を大事にしつつ、うん、けど現代の要素も取り入れつつみたいな、
うんうん、
なんか今やからこそできるホテルみたいな、うん、いい感じの雰囲気のホテルです。
うんうんうん、なんか兵庫県の笹山やったっけ、
多分笹山
にも、もう、うん、なあるらしい。
いろんなとこにあるで。
あるある。
うーん、
また行ってみたいな。
いろんなとこあんねや。
いろんなとこある。
なんか前一回サイト見たけど、めっちゃ綺麗かったっていうか、なんかすごい新しい宿泊施設やなって思った。
泊まりたい。
来てくれてんのかな、そういうので盛り上がってんのかな、そういうの
盛り上がってるんち
ゃう。盛り上がってると思うけどな。
それやったらぜひ今のところに置いてみんなで泊まってみたい気もするけどね。
だ
よ
な。
歴史をリスペクトしてな。
なんかマンドコロのストーリーと、なんかその熱利用、ニッポニアっていう立つところに組み合わせたいなっていう話をな。
うんうんうん。
出たな。
だよね。
熱利用ってさ、
うん、
どういう仕組みなんか説明してや、マリア。
あ、思ったで。
あ、熱利用の仕組みをじゃあ説明します。まあ、私らが話してるのは木質バイオマスボイラーを導入したいっていう、茶工場に導入したいって思ってるんだけど、まあ、その木質バイオマスボイラーで、熱が発生するんやんか。でもその熱は茶工場に使う場合はずっと、そのお茶を生産する時期しか使わへんから、その他以外の時期に使わんかったらもったいないから、他のその熱を利用して、仕組み的には何やろ、まあ、届けたり暖房とか給湯だったりとか、あと温泉とかに利用してる施設があったり、まあ、ゆうかみたいにその言ってくれた栽培ビニールハウスのその熱を保つことにその熱を利用したりっていう、いろんな熱利用の方法があって、マンドコロ地域でもどういったいい熱利用ができるかなって話してるな。
マリアさん最高や、完璧やん。
いけてる？
いい感じ。
助かった、ちょっと緊張した、急に振られたな。
しかも木質やからさ、
うん、
その普通の燃料燃やすんと違ってさ、二酸化炭素が出やんやん。
あ、そうやね。
そう、山から切ってきた木を燃やすから、木を燃やす時点では二酸化炭素出んねんけど、その燃やしてる木が燃やされる前に生えてた時に光合成して二酸化炭素を吸収してるから、実質排出量ゼロっていう素晴らしい燃料も加熱となれたボイラーの熱利用の先を考えてるっていうことですよね。
あ、そうです、ありがとう。
僕も完璧で、
うん、ですね。
すごい地域で循環するシステム作りやからさ、
うん、
なんか地域が盛り上がるというか、地域活性化にもつながるし、うん、でマンドコロのその今までなかったことするから、マンドコロさんにも目を向けてくれるしみたいな、
うんうんうん、
自然何とか実現させたよな、そこ。
な、結構なんかサイレの中でも先進事例やな、多分。
そう今までない感じやからな、
オーバーと一緒にっていうのは。
うん、なんか調べたけどあんまりなかったやんな、その、
うん、
あれチョコバを動かしたりっていう事例は、
うん、
循環させるっていうのがいいよな、なんか地域が一体化してるんが、
そうそうそう、それがいいわ、俺もそう思うわ。
目に見えた仕組みでな、
うんうん、
なんか難しいんかなって思ったけどさ、意外と仕組みとか見てみたら、あ、これ東近江市内で全部できるやんみたいな。
できるやんって。
うん、そうそうそう、なんかそれこそ地域やからこそ多分できるんやろなっていうの
は。ああ、いいこと言うね。
そうそうそう。
いいこと言った今。
なあ、
熱流用のシステムをちょっとこれからまた8月9月と考えていかなあかんな、俺らは。
課題周りってな、事例がないからそこが難しいよな。そこを一からデザインしなあかんっていうのが難しいところやな。頑張ろうぜ。
ウェイ。
土台をな、作っていこう、マンドコロちゃん
だな、
あの私らがな、作り始める一歩を始めたいと思います。
はい、
はい、ということで、そろそろ恒例の茶豆知識タイムに入りたいと思います。
イエイ、
イエイ。ということで、今日の茶豆知識担当はさきなので、さきにお願いします。
はい、
頑張り
担当します。第5回目かな、
6回目ちゃうの、
4回目、
6ちゃうの、
6か、6回目ですのお茶豆知識、イエーイ。さあ、今回はですね、ちょっと今までとはちょっと違う視点からいくんですけども、皆さん、いちご一手っていう言葉知ってますかね。
知ってますよ。
知ってる。ちょっとレオンちょっと説明してみてほしいな。
いちご一手、
うん、
なんかあれよな、出会いは一回きりやから大切にしようみたいな。
あ、そうそうそうそう、もう
そういうことや。
うん、
でも一期一会、間違えてたことだった。
大丈夫。なんか結構座右の銘とかにも使われることも多いと思うけど、うん、なんかこの一期一会っていう意味は、なんか実はこれお茶の歴史の中から来てるんじゃないかっていう話があります。
これはすごいな。
すごいよな、これ知らんかった。で、まあ、そのなんでお茶の中から来たんかっていうと、なんかそもそもそのお茶会の中で、そのどんなお茶会でもなんか生涯一度きりのお茶会、このメンバーでこのお茶会っていうのは一度きりしかないよっていうのを、まあ、心に、まあ、心得るっていうんだな、心得て、
うん、
でなんか真剣にその真心を尽くしてこのお茶会に向き合いましょうっていう意味がそこには込められてて、
素敵、
うん、素敵よな、
うん、
でなんかその、まあ、これを言い出したのがそのなんか千の利休っていう有名やんか。
おお、
あれの、まあ、弟子の、千の利休じゃないよね、じゃない弟子の、弟子の山上宗司っていう人の本に書いてあって、まあ、そっからなんかお茶の道でよく使われるようになったり、そのなんかお茶会の、まあ、掛け軸とかあるやんか、
あるな、
ああいうところになんか一期一会っていう風に書かれてたりもするようになってるらしいです。
いや
すごいよね、
結構深いな、
ほんまに深いな。
お茶と、なんかお茶用語っていうか、お茶用語的なことのイメージ全くなかったわ。
なかったよな。
そうやな、ことわざっていうイメージしかない。
うんうんうん。四字熟語。ことわざって四文字熟語。
四字熟語か。
何とか言ってもだ。
じゃあ今回のお茶豆知識は以上です。あ、お茶の可能性は無限大ですね。
なんかあれよな、またなんか何回かあとやったら総集編みたいなもやりたいな、
やりたいな、
クイズみたいな、
クイズ
お茶豆知識総集
総集編みたいな、と公開しよう、またいつかお茶豆知識
まとめてな、今まで言ったこと、ま、
楽しみにしててください。
はい、
ということで、はい、本日は、私たちマンダコロプロジェクトがお送りさせていただきました。来週は SG パークがお送りさせていただきます。次の私たちマンダコロプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはマリアと
ユカと
エオンと
サキと
オリンチュでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。